もしもし、テレフォン人生相談です。
お願いします。
はい、今日はどういったご相談でしょ
ですね、ちょっと主人がですね、
う。はい。
会社の女の方と食事に行ったんですよね。
はい。あなたおいくつですか？
57です。
57 歳。
は
ご
い。
主人は？
65です。
お子さんいらっしゃいますか？
3人おりますけども、
はい。
それぞれ独立して今2人で生活してます。
ああ、そうなんですか。
はい。
ご主人は自営ですか？会社勤めですか？
会社員です。
会社員。はは
い。
い。それで？
休みの日にその女性と食事に行ったんですよ。その何日か前に聞かされてたんですけれども、
はい。
私が聞いたのは、男の方、
はい。
男の方っていうか、夫婦とその子供さんとでご飯食べに行くって聞かされてたんですよ。
はい。
で、なんか、何日か前から様子がちょっとおかしくって、で、パソコンの前で、なんかいろいろ調べてるんですよね。
はい。
それはなんか食事に行く店を調べたりなんかしてたんですけども、
はい。
いつもそういうことはしないんですよ。
はい。はい。
でもなんか今回に限って、そうパソコンに向かって一生懸命なんか調べてたりしてたんですよね。で、なんかおかしいな、いつもと違うなって感じてたんですけども、当日の朝もやっぱりなんかちょっと様子がおかしいんですよね。
はい。
ほんで、帰ってきた時もなんかいつもと様子が違うんですよね。
はい。
いつもだったらこういうところ行ってこういうものを食べてきたって教えてくれるんですけど、まるっきりそういう話もしないし、
はい。
まあそれで済んで寝ました。
はい。
でもやっぱり私の中でなんか引っかかるものがあって、
ええ。
やってはいけないと思ったんですけれども、
はい。
夜中目を覚まして旦那の携帯を見ちゃったんですよね。
はい。
そこにはやっぱり私が聞かされてた方と違う女性の名前での LINE っていうかがあったんです。
はい。
その内容がなんかいつも合ってるような LINE の内容で、楽しかったですとか、また会いたいですっていうような内容だったんですよ。
はい。
それに対して主人も、また今度いつでも一緒にご飯でもとかって返事はあったんですね。
はい。
あ、やっぱりそういうことだったのかっていう感じで、
ええ。
でもそこでどうしていいかわからなくって、でちょっと半月かそのくらいしてから、たまたま2人でちょっと遠出することがあったので、
はい。
たまたま友達のちょっと離婚問題で悩んでることを主人も知ってましたので、
はい。
その友達の話として主人に、
ええ。
その会社の女の人とメール交換とか LINE 交換とかするもんなのって聞いたら、いや普通はしないよって、何かあるからじゃないのっていうことは言ったんですよね。
はい。
で、食事はって、2人で食事に行くことってある？って言ったら、いやそれはないよって。
はい。
会社の飲み会だったらまああるけども、2人きりでまして休みではそういうことはしないよとは言ってたんですけども、でもなんだかもう、それから何をしても主人が信じられないというか、こんなことでなんか裏切られたのかっていうか、で自分の中でもどうしていいか分からなくって、どうしてどうしてって聞いて責めることもできませんし、このまま自分の中でしまっておくのもちょっと苦しい部分もあるので、どうしたらいいのかなと思いまして。
なるほど。で、その相手の方が、会社の女性なの？
そうです、
もうそこははっきり分かっているのね。
わかりました。
お名
はい。
前も？
名前もわかりました。
で、その方は独身なの？
いや、それもよくわからないですけれども、
うん。
子供さんはいるみたいです。
あ、お子さんはいらっしゃる方。
はい。じゃ、今回もなんか子供さんも一緒にいたみたいなんですけども、
ああ、なるほど。
はい。
しょっちゅう会ってたわけじゃないのね。
その辺もわからないです。
いや、メールのやり取りの中では、その日一日のことについて楽しかったね、また行きたいねっていう話だったの？
そうです。
過去にはそういうのが載ってはいなかったのね。
そうです。
で、あなたとしては何が引っかかるんですか？嘘ついたこと？
っていうか、どうして言ってくれなかったんだろうかと思いますよね。
あ、言わなかったことが気になるの？
気になります。はい。
他の時には、今までは、 部下と食事に行ったらば、何食べてどうだったっていう話をずっとしてたっていうこと？
そうです。
今回に限り言わなかったと。
そうです。
うん、
出張以外はちゃんと毎日帰っても来ますし、
はい、
お給料もちゃんと入れてくれますし、
はい、
うん、休みの時はどこどこ行きたいって言ったら連れてってくれたり、そこそこ優しいですよね。
うん、なるほど。
うん、それなのになんでそのメールを交換してっていうか、食事をした後メールを交換したりとか、
はい、
そこだけが引っかかるんですよね。
何日か何ヶ月前の話？
大体1ヶ月ぐらい前ですね。
1ヶ月前の話ね。
はい。
ご主人は会社員、あなた専業主婦ですか？
そうです。
はい。今までご主人若い頃、なんか不審な行動を取ったことありますか？
いえ、ないですし、そんなこと考えたこともなかったもんだから。
ああ、なるほど。
ええー。
うん、
はい。
で、結局、あなたとしては今日のご相談は何ですか？
だからその、携帯見たことはすごく悪かったことだし、うん、それは謝って、
うん、
どうしてこういう人なのとかって聞いた方がいいのか、
はい、
それともこのまま私一人の中で収めておいた方がいいのか、
はい、
分からないんですよね、その子が。
ああ、うん、それをお聞きになりたいのね。
ええー、
分かりました。今日はですね、弁護士の大迫恵美子先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。先生よろしくお願いいたします。
はい、もしもし。
はい、
はい、こんにちは。
こんにちは。
まあ、さっきのその携帯のね、メールの中身、
うん、
まあ、今日は楽しかったですっていうようなこととか、
うん、
また、会いたいですっていうことですか？
うん、うん。
まあ、そういうね、メールのやり取りであればね、
うん、
おそらく、まだ最初なんでしょうね。うん、そんなに、何度も何度も会ってる人じゃないんでしょうね、きっと。
あ、そうですか。
はい。なんでしょう。だから深刻なね。まあ、うん、要するに弁護士のところに相談に行って、
うん、
例えば相手を訴えてほしいとか、うん、あるいは離婚の準備をしたいとかね、うん。そういう話になるところまでは行ってないんじゃないかなという感じがしますけど、
うん、
多分ご主人としては、これはこの女性と何かあるかもしれないと思ってね。期待で胸がワクワクしてるっていうか、そういうんじゃないんでしょうかね。まあ、私が今想像しているような状況であるならね、まだその本当に 1,2、回会って、まあ会ってっていうか、職場では会ってるんでしょうけど、その中でこの女性を気に入ってね、そしてこの女性と、もしかしたらなんとかなるかもしれないというような想像やら、期待やらいろいろ胸に秘めて、ご飯に誘ったっていうことでしょ？で、そんな社員をご飯に誘うことなんて普通はないよっておっしゃる方がそういうことしたってことですから、少なくとも一歩踏み出そうとかね、二歩目もあってもいいんだという気持ちでいるんだろうなという感じがするんですよ。で、大体そこで、はい、ダメにしてしまうということが大切なんだと思うんですよね。目を摘んでおくということが。
はい。
だけど、それはね、非常に難しいことですよね。あなたが、真正面からね、これは一体何なのということがいいのかどうか、それはご主人の性格だとか、これまでのあなたの関係とのありようなんですけど、でも、やはり、こう、よく見ていてね、あなたもよく見てる方なので、すぐ気がついたんだと思うんですけど、例えば、まあ、行きたいというのにね、自由にさせないで、まあ、もっと根掘り葉掘り聞くとかね。で、そうするとご主人の方が、あ、これはなんか気づかれてしまうかもしれないからということで警戒するとか、そういう、あとはまあ、冷たくしないで、むしろ優しくしないといけないですよね。まあ、いろいろね、腹も立つこともあると思うんですよ。なんで私の方がこんな下手に出なきゃいけないのかってね、向こうの方が悪いのにっていうふうに思っちゃうと思うんですけど、まあそのあたりはやっぱり長年ね、お幸せな家庭をこう築いてこられたんですから、そこは腕の見せ所で、あんまりトゲトゲしくすると結局向こうへ追いやってしまってね、 向こうとの間で奥さんの悪口だけでも何時間も時間が持っちゃうみたいなことにならないようにしないとね。
うん、
よくあることですけど、男の人が奥さんの悪口言いながらその他の女性と会うとね、要するに他の女性の方はもうあそこの家庭はダメなんだなと、自分の方は何も悪くないなというふうにね、思うんですよ。だからそういう場面に追いやらないようにはした方がいいですよね。
そうですね。
で、
はい、
やっぱりご主人にはずっと罪悪感を持っててもらわないとね。そしてその外で会ったり自由にできないようにコントロールしないといけないですよね。今日も出かける、明日も出かけるっていう時にね、奥さんの方が、まあどうぞと、好きにすればっていう態度は、ビクビク最初はしてるんですけど、そのうち慣れてきてね、まあ大丈夫だと。女房は、あまり自分に関心ないからね、全然平気だっていうふうに取りますので、やはりその、どういうことがあったのか、根掘り葉掘り聞くとかね、そういうことも、まあ、その聞き方はもちろん気をつけなきゃいけないですけど、結構何度も聞くとかね、例えば帰ってきた時に、まあ、その向こうも罪悪感があるのでね、何かがあったとしたら、ドキドキしながらいるわけですよね。で、今日はどうだったのって聞いて、まあ、適当にごまかして嘘を言いますよね。そうすると、まあ、ああ、よかった、これで済んだと、まあ、思うわけですよね。でも、まあ、例えば、その、一週間後とか、思い出したようにね、そういえばこの間行った時、これはどうだったのっていうふうにね、簡単には許してあげない。次々と、次の質問、次の質問としてね、やっぱり、警戒感を持たせないといけないし、なんか女房が気づいてたら困るなっていうふうに思わせないと、大手を振ってっていうことになりますよね。
そうですね。
あるいはその例えば土日にどっかへね、そっちの方へ行ってしまうっていうことだとすると、その予定は変えられないのかというようなことでね、たまにはその行かせないようにするとか、そういうのも必要かもしれませんよね。ただ、まあ、それはわかりませんけど、その相手の女性も子供さんがいてね、一時はそれは、その、危険な雰囲気が楽しくてね、っていうことはあるかもしれませんけど、やはりある程度人生をね、かけて考えてるわけですから、
はい、
まあ、会社内でそういう、トラブルになってね、あからさまになった時に会社にいられるのかとかね、いろいろ社会的なことも考えながら行動してるわけですから、
はい、
あなたとご主人との間が盤石であるということが分かればね、それはまあそんなことを続けられないというふうに考える方が普通だと思いますよ。
あ、そうですか。
だから間違ってもね、そのご主人を責めつけて、ご主人がもうこんなやってられないからね、もうなるようになった方が俺は幸せなんていうふうに変なね決心をさせないようにしないといけないですよね。
あ、そうですね。そっか。
なんとか対策取れそうですか？今の大阪先生のおっしゃったことで。
そうですね。
男の人って、まあ女の人もそうかもしれないけど、なんか若い子とちょっとそばにいて食事でもしてるとエネルギーもらえそうで、楽しくてしょうがないみたいなところ、パーティーとかの席なんかでもよくありますよね。
うーん、そうですね。
そう、だから今までそういうチャンスがきっとなかったんだろうけど、ようやっと来たから浮き足立ってんですよ、きっと。それほど大それたことはしないんじゃないかなという思うんですけど。
はい、
うん、多分ご主人はあなたのことが大好きで、だけどたまにはちょっと息抜きで若い人からエネルギー欲しくてみたいなところじゃないでしょうかね。それはあると思いますよ。
あ、そうですか。
うん、自信持ってください。
わかりました。
はい、
はい、ありがとうございました。
そういうことで、はい、失礼します、はい、
失礼
いた
します。
どうですか、サラサちゃん、気持ちわかりますか？
いや、やっぱりいくつになってもやっぱりちょっとやっぱ他の女性とご飯行くのは嫌だろうなって気持ちは少しわかります。
メールもね。
メールもやだ。
見ちゃって。見ちゃってね。
見ちゃいますよ、そりゃ。
そうなん。
夫婦です。
ですかね。